皆さん、こんにちは。装輪車中のメンバーがお送りする車中ラジです。この番組は、装輪車中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第19回お届けするパーソナリティは、装輪車中幹事の稲松です。ゲストにお迎えするのは、現在様々なところで活動しているフリーランスの田代もなかさんです。田代もなかさんです。田代もなかさんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。と言っても、なんか、田代さんってなかなか呼びづらいんですけど、いつもはもなかって呼んでるんですけど。
そうです
は
ね。
い。改めてもなかよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ところで、モナカって、いつからモナカですか？
モナカっていう、まあ、いわゆるあだ名は、高校生の時に、自分が参加者で参加をしたキャンプで、その当時中学生の女の子に、本名をモナカっていうのを、じゃあ、モナカでいいじゃんって決まったニックネームをずっと使っています。
なるほど、なるほ
はい。
ど。はい。中学生。
中学生につけてもらった高校生の時から、はい、モナカを名乗っています。はい。
高校生からモナカ。
そう
は
で
い。
す。
じゃあ、初めはキャンプの参加者として、キャンプに行って、そ
はい。
こでついたキャンプネームみたいなのが、今も使っている。
そうですね。はい。高校生の時からキャンプの楽しさにハマりました。はい。
なんか、その時、参加者の時の一番覚えてる、自然体験のエピソードってありますか？
いや、でも一番覚えてるのは、やっぱり一番最初に参加をしたキャンプなんですけど、2泊3日かけて、マウンテンバイクで180キロかな？こぐっていうグループで、こいで、ゴールをするっていう。
180キロ。
はい。
なかなかハードな。
多分、ちょっと暗くなるまでかかりながら、こいだキャンプだったんですけど、そこで、私は高校生に参加をしたので、中高生なんでほぼ年下メンバーだったんですが、もう子供たちが、こう仲間たちが、すごい私に輝いてみて、お、何、新人よろしく、みたいなテンション感で、もう私をこうなんだろう、一番年上とも見ずに、なんか同世代感として、こう、同じ仲間として接してくれる温度感だったりとか、あとはそこにいる大人にすごく憧れを持って、人間としてすごく魅力的だなって、ちょっと言葉にはできないです。思って、楽しいってなりました。
なるほど。
はい。
じゃあそこからどっぷり自然体験に使ってったと。
そうですね。そこからもう、あらゆるキャンプに応募して参加するように
その参加者が終わった後は、どんな活動をしてたんですか？
残念ながらキャンプの参加者、高校3年生までしか参加できないので、続けたいっていうことを相談したら、そこにいたスタッフの方に、ボランティアでスタッフを一緒にやろうよってお誘いいただいて、ボランティアでこうスタッフを土日、キャンプに行きながら、月から金で、別に、会社で働いてということをしていました。
じゃあ、まあ
はい。
趣味でというか、まずキャンプ続けたくて、まあボランティアスタッフとして自然体験に関わりながら、まあ普通の日はね、全然違うお仕事をしてたっていうことなんですけど、
日キャンプで遊ぶために、月から金で稼いだっていう感じです。
なるほど。でも今は、まあフリーランスとしてですけど、プロで、活動してると思うんですけど、そのプロにこうなるきっかけみたいなのは何かあったんですか？
プロになったきっかけは、まず、キャンプって、そもそも私にとって娯楽だったんですよ。なので、楽しいでしかないし、まあ、一種息抜き。楽しいことをするために仕事をする、だったんですけど、総輪車中にもいらっしゃる小沢。はい。小沢アポロに、 仕事にしてみないかっていうお誘いを3、4年前ぐらいに受けまして、え、これって稼げるの？が面白いです。この仕事で稼いで買えるの？って思って、あ、やってみたいって思いました。
なるほど。
はい。
で、そこから、まあもちろん、株式会社ノッツ、国際宣材学校とか、まあいろんなね、他でもいろいろ活躍をしてると思うんですけど、プロになって、一番こう大変だったこととか、まあ、悩んだこと、プロ駆け出し、1、2年目で、なんかあり
駆け
ま
出
す
し
か？
て1年目に思ったことは、もうそもそも、私はこう、楽しいことを夢中になってやってきたタイプだったので、そもそも自分が提供したい自然体験活動を提供できるほどの、もちろんスキルもなければ、経歴というか、経験もないっていうことに気づいて、わっ、やれることめちゃめちゃ限られてるじゃん、私って思ったのがすごく大きかったで
なるほどね。で、じゃあそこからこう何か勉強しようと思って行ったのが、
すね。それで、
最近、こう、メインというか、いろんな仕事で行ってる OBS。
そうです。アウトワードバウンドスクール、アウトワードバウンドジャパンの、人材育成プログラムに、1年間参加させていただいて、そこでこう、ちょっとスキル面だったりとか、まあ、自分をこう見つめ直すきっかけを作ろうということで、応募をしました。
OBS のその、まあ、インストラクター養成のプログラムは1年間だったと思うんですけど、じゃあその中で一番楽しかったことと大変だったことを教えてください。
だったことは、基本的に全部大変だったんですけど、でも大変だったし、過酷でもうなんかもう、ベソかきまくりって感じだったんですけど、その中でも、こう、そこに集った、こう、インストラクター養成を一緒に受けている大人たちと一緒に、こう、ご飯を作って、ちょっとプログラムのことを忘れて、語らう。ご飯を一緒に作る時間っていうのがやっぱ楽しかった。
ご飯を作ること自体よりも、やっぱその、やりとり、コミュニケーションが取れるみたいな、やりとりができるみたいなところの方が。
そうですね。基本的に、OBS のプログラム中って、まあ、誰かが泣いてるか、誰かが怒ってるかもしれない。ご飯を食べてる時だけみんな笑顔。だからこう、なんか、和やかに話せる雰囲気があるなっていう印象です。
逆に、こう、まあ、勉強しに行ってるから、ね、大変なことも多かったと思うんですけど、特に、これは大変だったな、みたいな思い出はあります。
もう、数え切れないんですけど、もう一番は、やっぱ雪山にこう遠征をしに行ったと
もう、
き。
雪山ね。
まあ、それもこう、雪山のプログラムを提供するための遠征だったので、まあ、こう、負荷設定がすごく大きくて、で、そこで、こう、5人だったんですね、参加者が。ただ、1人男性、一番屈強の男性が、その前日、あ、当日の朝5時にダウンをしてしまって、急遽4人で行くことになったんです。で、その4人の参加者が、女子大生、40代男性、私。でして雪山ってやっぱこう雪が深いじゃん。で、ラッセルって言って、こう雪、何も誰も、こう、踏破してないところを OBS は選ぶわけですよ。なので、そのふかふかの雪の中をみんなでラッセルを踏んで歩いていくんですけど、そこでこう、もう先頭に立てるものが誰もいなくなり、私、しかいなくなり ずっとこう、本当に何にも考えずに、まだ先頭を倒れずに歩き続けようということだけを思って、体感6時間ぐらいなんですけど、多分そんなに2時間ぐらいだと思うんですけど、ラッセルをしたっていう。 ずっと先頭を歩き続けたっていうのが、本当に意識が飛びそうでした。
いやーね、なかなかラッセル2時間先頭はね、はい。僕もやったことないですけど。
街中でしたね。吹いてたけど。
吹いてたけどね。
吹いてます。
はい。す
ね。
ごいですね。なるほどね。でも、その、2時間ラッセルをする苦しさも味わいながら、勉強して、OBS でこう、じゃあこれが一番、自分がゲットした学びだなみたいなのはありますか？どんなことですか？
いや、そうですね。まあ、技術的な面を磨きに行ってはいるんですけど、一番自分で感じたのは、やっぱこう、そこに集う人たちで出来上がるものが全然違くって、達成できるゴールの見え方も全然違くって、なんかそういう化学反応っていうのかわからないですけど、みたいなものがすごく、やっぱり興味深くて面白いなっていうふうに気づきました。だから、あのグループでしか私は多分先頭を歩けなかったと思うし、そういう発揮できる場面があって、でもちょっと、このグループだと自分はサポートに回るっていう場面だったりとか、なんかその、一緒にいるチームで自分のなんか輝き方があるじゃない。それは私もそうだし、子供たちもそうで、本当にいろんな、どんな場面でも、自然体験活動においては言えることだなっていうふうに思いました。
なるほどね。こう、ハードなね、プログラムをしたい。だからこそ、スキルが必要だって思って行ってみたものの、まあそのハードなものを支えているものは、やっぱり人間関係だったという気
そうですね。私にとってはやっぱり人がとっても大事な要素だなというふうに思っています。
がとうございます。で、まあさっき、プロになって3、4年。っていう話をしてたと思うんだけど、こっから好きの話。今なんかまた新たにチャレンジしてることがあるんですよね。
そうですね。最近は英語の勉強を頑張っています。
英語、またちょっとなんか、
語学を
はい、語学。
私何でも言います。
それはなんで？
なんか、世界を見たいなって思ったのが一番ですけど、私が、キャンプに行った、その前段階で、こう、世界を見たい、いろんなことに挑戦したいって思ったきっかけが、高校3年生の時の、フィリピン2週間留学だったんです。
フィリピン2週間留学。
で、フィリピンでこう、ボランティア留学だったので、まあ2週間こう、ゴミ山で子供たちにご飯を振る舞い、一緒に遊び、日本語を教えてっていうような2週間だったんですけど、そこでフィリピンの子供たちが、きれい川で遊んでるんですよね。で、もう来なよ、一緒に遊びなよ、みたいな感じで、こう私たちを誘ってくれて、ここでって思ったんだけど、そこにいる子供たちの笑顔がもうキラキラしてて、もう行くしかないんだよ、みたいな。全然こう、思わせてしまうその笑顔のパワーみたいなのもすごく感じて、なんでこんなに貧しくって、助けが必要とされてる子たちが幸せそうなんだろうって思ったんですよね。で、それが結構きっかけで、あ、日本の子供たちって、すごい、もう、衣食住、すごく幸せな家庭、環境があるのにもかかわらず、幸せそうに見えないなって思ってしまって、その時に。そこから、あ、本当の幸せって、そういう豊かさじゃないのかもしれない。別に豊かさってあるのかもしれないって思ったんです。これを思った時に、あ、世界をもっと見たいな。世界の豊かさを探したいな。と思ったのがあったので、英語は実はそこから結構勉強しようって思いつつ後回しに行っていたところがあって、ただ今、その OBS に関わらせていただいてるっていうのもあって、OBS もイギリスが発祥なので、いろんなオーストラリアとかシンガポールとかにもいろいろ支部があって、かなり自然教育盛んなんですよね。そういったところにお邪魔してみたいなと。
なるほど。
もう 思ったし、まあ、海外の教育に触れてみたいって思いました。なので、英語を勉強し始めました。
おお、なるほどね。こう、英語を勉強してるのは、海外に行きたいと。
そうですね。
海外でまたいろんな新たな学びを得たいというために、やっと、高校3年生からの思いが。なるほどね。じゃあ、ぜひね、まあ、本国、イギリスの OBS とまでは行かなくても、はい、オーストラリアとか、シンガポールとか、チャレンジを、してみてもいいかもしれないし、また、その、海外で培った、こう、教育の、まあ、いい部分を、ぜひ、日本の子供たち、これから提供してもらえると、まあ、我々も嬉しいな、っていうふうに思いますし、まあ、我々もまた刺激をもらって、そういう、新しい文化との融合をしていけると嬉しいななんて、ちょっと話を聞いてて思いました。
ありがとうございます。
まあ若い人にしかできませんので。まあ、年言ってないですけどね。まあ、ぜひ、そのチャレンジを、まあ我々も一緒に、応援できたらな、というふうに思いました。
よろしくお願いします。
ということで、まあ、時間はあっという間なんですけど、最後に、リスナーの方に、一言いただけますでしょうか。
リスナーの皆さん、こんにちは、田代真中と申します。なんか私、本当に人と人が、こう、自然の中で関わり合って、本当に苦楽を共にすることで、世界が広がっていくみたいなことを経験してきた人生だったので、ぜひ皆さんと一緒に、そういった世界を広げていければ嬉しいなというふうに思っています。いつか皆さんとコラボレートできることを、願っております。よろしくお願いします、その時は。
なんかありがとうございました。
ありがとうございました。
改めて、田代さん、ありがとうございました。まあ、そうね、新たな、まあ、つながりにね、なってもらえたらいいなと思いますので、田代さんもそうですが、本日も皆さん、お聞きいただき、ありがとうございました。自然体験活動について、もっと学びたい。自然、一緒に活動を盛り上げていきたい。まあ、そういう方もね、いらっしゃると思いますんで、そういう方々は、ソリン社中で運営するオンラインサロンももの部屋に、ぜひ、まあ、ご参加いただければと思います。詳細は、ソリン社中ホームページからチェックしてください。お待ちしてます。ということで、次回のシャチラジですが、8月18日、月曜日ですね。20回記念になりますね。記念って言っていいのかあれですけど。秋田子供の森の児玉さんが、お話しいただく予定となっておりますので、皆様そちらもお楽しみください。ということで、本日はこの辺で終わりになります。ありがとうございました。